Swami Chanaka presents. Swami Chanaka presents. Swami Chanaka presents. Swami Chanaka presents. Kami Kami Shoto Radio.
はい、皆さんお久しぶりでございます。オミラジ、第12回からまあまあね、時間は空いてしまいましたが、今回皆さん元気にしてましたか？この間、3月の6日に、ライブドラム B7 でライブやったんですけども、あれから、まあ、12回からライブは何個かありましたね。イサハイでライブやったりとかね、いろいろ面白かったです。この間のライブなんて、あのいつもお世話になっております唐川誠さんと、僕の同い年でもありますソアと、久しぶりのソア、2人組のソアと僕との3組でやりました。すごく楽しかったですね。それで今回、オミラジ第13回なんですけども、ちょっと前になったんですけども、僕の、てるてる坊主をバンドアレンジしてくれた、アコギな3人でも、まあ、ボスのようなギタリスト広井明宏さんと、対談をすることになりまして、このラジオの収録ということでね、広井氏の家まで行きまして、そのインタビューというか対談の模様を録音してきました。まあ広井氏の家に行った時はですね、僕一人ではなく、このラジオでも、僕のホームページでも、僕の絵のいろいろな CD のジャケットでもお世話になってます、なんと管理人さんがね、ソハクさんなんですけども、一緒に行って、当初僕と広井氏の対談をするつもりだったんですけども、ソハクさんもね乗せられて、初めてこのメディアというものにね声を乗せるという、この大胆不敵な今回のオミラジ第13回、皆さん楽しみに聞いていただけたら嬉しいです。じゃあ今回も行ってみましょう。オミラジ第13回始まるよー。はい、オミラジ第13回、今回はですね、遠路はるばるではないですね、結構近かったです。今日はゲストに、
ありえね
え。、僕のギターの、そして人生のお師匠さんであります広井明宏さんをお呼びしております。イエーイ。いや、お久しぶりです。
お久しぶりです。
じゃあここで広井明宏さんのプロフィールをなんかお願いしていいですか？
プロフィールですか？
はい
はい。じゃあね、特にプロフィールというほどのプロフィールはないですが、
はい、
まあ長崎で引きこもりつつ音楽をやって、たまに人前に出ては、また引きこもるという、
モグラみたいな、
はい、そうですね、モグラですね。
そこを拾うとは思いませんでした。
それそれ。
あ、そうですか。それでいいです。まあ今回たまたまちょっといろんな用事がありまして、広井明宏さんのご自宅で、そして広井明宏さんの、機材で今回ラジオを丸投げしている感じなんです
。すごいよね。
はい、すいません。もう事前の
録音機材なしでね、ラジオを撮りに来るというね。
すいません。まあ、その辺からすごい寛大なお方でですね、前々からお世話になってますが、僕らが出会ったきっかけはいつでしたっけね。
いや、ゆえじじゃん。
あれはもう何年前ぐらいですかね。だいぶ前かな。2001年ですか。今2009年ですか。だいぶなりましたね。
あ、2001年、うん、それぐらい、それぐらい。
あ、もうそ、2001年に開催された、駅前である、ストリートのミュージシャンが、出るような イベントにたまたま僕も出てまして、その中にこう広谷明宏さんと、もう一人あのアコギナ3人というイベントをやらせていただいてるんですけども、その中の浩二小島隆弘さんが一緒に出ていまして、その時に、初めてお会いしたのがきっかけですかね。へえじゃないですね。へえじゃないですかね。そうでしたよね。そうですよね。で、あのそのイベントが終わった後に、そのイベントが終わった後にっていうか、ひろさんが優勝したんじゃないですか、その時。
ああ、はい。
そうですよね。はい、
そうしました。
優勝された方が、後ろから、僕を呼び止めてくれまして、で今度一緒になんかライブでもやろうかなっていう話を、まあ、その時じゃないですけども、
ん
そ, うその時は
大幅に違えぞそれ。
あ、じゃあちょっと広さんからはい、
と、
はい、
まあ、とりあえず、
はい、
あのリハーサル見て、そうそう、リハーサルあって、
はい、
でこうずっと見てて、で、うん、ね、さっき出た、小島さんと、
そうですね、
かっけえな、指で弾いてるみたいな
そうでしたね。
そうそう、あの頃2人組で、
ね、2人組でしたよね、
やってて、かっこいいなこの人は、ここが優勝かなで、うん、ね、この人が歌ってる。あ、歌う前だ、歌う前だ。こいつギブソン持ってやがるみたいな。
あの、腕と、腕と釣り合いな。
すげえな。
それはまあ。
俺ヤマハなのに。いやいやいや。
まあ、全然それ
は、それだそれだ。
それはそれで、はい。買う気なかったんですけど、買っちゃったんです。
うん、なんか、リハ聞いたら、なんだこいつは。変な曲書きやがって。すごい、でもそれが。よくて、あ、この2人のどっちかだなとかって個人的には思ってたら、たまたま、
たまたまじゃないっすよ、
取れたというね、もう多分2人ともすごい本番調子が悪かったんじゃないかない
や僕はもうずっと調子悪 い, い, や い, やいやあのリハーサルの時にヒロイさんが、
はい、
あのリハーサル室みたいなところで、はい、黙々とギターと向き合って弾いてたんですけど、
はい、そうですね、友達がいなかったからです
いや、それ僕だってそんなにいないですよ。そので、その俺には喋るなよっていうオーラがすごく出てたんですよね。
いやいや、まあ喋ろうとは思ってなかった、
ね、あ、そうでしょ、うん、なんで、きっとこの方は怖いんだろうなと思って、
でも小島とは喋ったんですよ、
あの時。あ、そうなんですか。あ、じゃあ僕とは喋れなかった。
そうですね。
あ、そうですか。
ギブソンだし、
あ、ギブソンに対するちょっと僕に対する偏見がありましたね。した。でもそれで僕あのリハーサルひろいさんの、そばにいてだったんですよね。を聞いて、やっぱり全然違ったわけですよ。逆リハだって最後だったんですよね。出番が多分。最後にだったんですよ。で逆リハなんで一番最初にひろいさんがやったはずなんですよ。俺そんな気がするんです。多分。
あれそうだったっ
け？え、違いましたっけ？
でもわかんない。
いや、僕なんかそんな気がしましたけど、ね、で、
覚えてない。
そうっすよね。もう俺的にはなんかその頃の記憶は結構鮮明に残っておりまして、でも一発聞いた時に、なんじゃこりゃと。ね、その最近プロっていうのは、まあなんかアマチュアの方のオリジナルを聞いて、そんな激震が走ったことなかったんですけども、なんというか、ギターを愛しているというかですね、音楽を愛しているというか、そういうものがもう曲でひしひしと伝わってくるようなかっこいい楽曲だったわけですよ。
ありがとうございます。
それいいんですよね、こういう真面目な話でね。だったわけですよ。で、まあそんな人から、あの僕リハーサルの時、いやリハーサルじゃない、リハーサル終わって控え室にいた時に、あのヒロイさんから君が優勝だって言われた僕は一言で、あ、俺が優勝だって思っちゃった気持ちよく気持ちよくやったんですけども、
俺すげえ嫌なやつ
そしたらヒロイさんが優勝しちゃって、あ、やっぱりね、そううまくはいかないもんだ。いやでも本当それがなかったら、まあ後々に、はい、
で、
はい、
そう、その後に、まあ、 打ち上げじゃないけど、こう祝勝会で、はい、浜の町の方にちょっと、ね、飯食いに行こうかみたいな感じで行ってたら、うんうんうん、たまたま小自慢が、
お、
そう、その日にストリートで、
あ、そうなんですか、
やってたの。
どこでやってたんですか。
ね、
市販橋ですか。
一応行って
た。浜
の町の入ってすぐ、
え、アーケードの、
うん、でやってて、おーみたいな感じ、で、いや、今度何かあったらぜひ一緒にみたいな。で、そこでアドレス交換して。
ああ、そうなんですか。
そうそう、で、そっちはほら、掲示板に書き込んだもん。
はいはいはいはい、そうでございますね。
あ、カニです
もうちょっと出てくればいいんじゃないですか。
大会が終わって、
うん、
最後、ひろいさんから声をかけられたんですよね、うん、田中が。もしかしたら田中が見た
ら、うん、そうそう、いや、うん、そんな感じ。
僕は、僕もいたんですけど、
うん、
旗からこう見てて、あ、あの人優勝した人だ、
うんうん、
話してるなと。まあ、それだけだったんですけど、その後、それ、掲示板に書き込みがあって、
書き込み、
で、ミュージーに、
ミュージーって、
ひろいさんの曲があるって、聞いたか、なんか、
はいはいはい、
あげてたかも、でも、
そうですね、
聞いたんですよね。
それで楽曲を聞いたんですね。どうしたの、そしてそれ
が。それで、いや、それですごかった。そのミュージーを聞いた時には、ね、うん、こんな人だったのか。
あれ、う
ん、大会の時も、田中よりはもう圧倒的に、
それはそう
だったんだけども、実はその時、田中が終わったということに、かなり安心をしていた私は、
うんうん、
ひろいさんの曲は、うん、半分ぐらいしか聴けてなかったん
です。マジで、
ほら、裏に回って、
田中が話してたりしてた。なるほど、なるほど。うん、
でも上手いなと、なんか、
うん、思った。
そしたら優勝して、う
ん、いや、やっぱりだってね、メンツで言ったら明らかに全然違うしね、と、全然違うでもいい。
あの時の曲が、その、
そばにいてが、
そばにいてなんですけど、あれは初めての、
アコースティックでの
初めて
初めての曲でね、
初
めて、もうね、
まあ、まあ、いや、曲自体はね、別に普通のバンド系の曲とかを作ったことあったり、
アコースティック、
うん、アコギで弾き語りの曲っていうのは初めて
ですね。
ですね。
ということは、だから広井さんはもうあれですよね、ベースを最初に持ったんでしたっけ、楽器は。じゃなくて、
うん、ギター。
ギターでした
けど、バンドデビューはベース。
ああ、それ、うん、で、まあほぼずっとエレキを、リードギターとか、
いえ、
バッキングとか、
バッキングとか、
バッキングが好きで、
バッキング
でもグイグイやってるじゃないですか。グイグイリードギターやってるじゃないですか。
嫌だ。
嫌なんですか。
うん、
でも布袋さん、あ、布袋さんはどうなんですか。布袋さんって、
いや、リード弾いてほしくないぞ本当は。
あ、そうなんですか。
メロディーを弾いてほしいっていうのはあるけ
ど、ね。はいはいはい。
普通のギタリストみたいにこう。
はい。
テレビがいる
わ。そんなにでもないってこと。
いらねえ。
なるほど。
そうなんですか。
まあそんなこんなでですね、そのストリートのミュージシャンのコンテストの僕が歌った楽曲が、てるてる坊主という曲だったんですが、その曲をこの広井明宏さんが僕の人生、あれは初めてですか。
いや、違います。その前に
ちょっと自分でやってるんですかね。
そうそうそう
そう。その後にか、あの
ベースを2曲ぐらいしかせてもら
って。そうですね、まあ、広井さんが関わったのは夜行列車と、ね、あとあれです
ね、オーロラを探してという曲をの、ベースを広井さんが弾いていただいたんですけど、弾けとじゃな
くて
弾いて、いや僕あのね、ひろいさんのその音楽センスというかですね、そういうのが僕の曲に入るとどんなになるんやろうと思って、ぜひ弾いてほしいなと思ってお願いしたんです。いつもなんか夜やったん
です
。
そうですね、
仕事終わって
から、昼はね、
仕事終わってから僕がゲンチャリで来たような記憶がありますね。ほいでてるてる坊主をひろいさんが、まあ、ほとんど
完全バンドアレンジというか、そうだよね。コーラスもヒルさんがやっていた
り、
なんでですか？
いや、なんとなく。
え、
最近思う。
そうですか。
コーラスさせればよかった。
ああ、コーラスの話をですか。なるほど。
あのままあのアコリバージョンのコーラスをそのままやってもらえばよかったかなと。
ああ、ははは。そう。うん、
それはコーラス独特だもんね。
そうなんですか。
結構、
うん。独特なんですかね。うん、僕は思いついたことしかやってないんで、
まあ、でもテルトゥーボー、
はいはいはい、
秋広広い、
そうですね、それが前
作られ
たね、ミュージーだったりとか、
2002年ぐらいですか、だからその次の年ぐらいですかね、
僕は最初
その辺ですね、
2002年、
一応そのミュージーで公開している曲の中で一番田中の公開している曲の中で一番数字
が数が伸びている、
伸びた、
うん、
やはり
すげえ古いってことですか？
いやいや、いやいやじゃないですね。
それより古い曲よりも圧倒的に、
うん、
やっぱり夜行電車
で、それまでに、まあ、がっちりしたバンドアレンジっていう曲がなかったですし、やっぱり、うん、まあ、あからさまにかっこいいっていうのがありましたね。いや本当に
あれは大きかった、ね、
大きいね、
大きかった。ネット上の活動によってテルテルボス、
うん、もうさも自分が作ったかのようなね、拡張でね、やっちゃってるけど、歌だけで、歌入れも、あの、このご自宅に、お招きいただいて、
そこね、
そこで、僕はここで歌ったんですよ、ちょうど、
ここでやった、
まあ、あれはですね、ヒロさんが横にいて、僕、歌を歌うっていうのは、本当に緊張しまして、すごい緊張したんですよ。でもその緊張感っていうのは、あの、大切なんやなと思いましたね。レコーディングというか録音の過程において、
当時はなかったですね、
はい、
まあ、
はい、
そうよね、
ですね、
人から見られてやるって、
そうですね、
自分だけでやっぱ録音してたんで、
うん、
一人ちょっとピリピリ感がない
っていう、ピリピリ感っていうのは、うん、本当は甘かったんでしょうね、その頃は。もうだからその経験はすごく僕の中で生かされていると思うんですが、やっぱりヒロさんっていうのは、ヒロさん
っていうのは
ヒロさんっていう、まあ、ミュージシャン、僕の中ではすごくすごいミュージシャンであって尊敬するアーティストさんなんですよね。で、まあ、その方とそのストリートミュージシャンのコンテストをきっかけにして、その小島貴博さんと僕とヒロさんで3人でアコギな3人という、その頃はマンスリーのライブイベントをその頃はマンスリーのマンスリーだったでしょ、うん、月一で、
マンスリーから最終的にはオリンピック化するとか、
ね、そうですね、
年に1回
になっちゃう、まあそれはもうそれぞれが忙しくなったりとか、
ね、
変わっちゃって、 それは仕方ないと思うんですけども、まあ、全然まだなくなってはいないと僕は思ってるんですがそれが始まったっていうのもすごい大きいんですよ、僕の中では。アコギな3人っていうライブはですね、僕にとってライブをするっていうのが、だいたいそのお店で人前で歌を歌うことをやるっていうのがほぼ初めてに近いことだったんでですね、本当1回目なんてもう何をやったか全然覚えてないぐらい緊張しましたけど、なんかどうですかね、
俺も覚えてる
え、それ緊張された
の、そのアコギな3人ボリューム1がですね、2003年の12月27日、うん、
え、2003年の12月20
なんと、
うん、
10曲やってます
10曲やったんですか、
10曲やってますね、
10曲って、あの
ただでさえ長い曲10曲
もう6分としたら1時間です
よ、半端じゃないですね、その時の僕、あの、自分第2回から参加してるんです
けど、あ、そうやった、ね、
第2回も、まあ、10曲やってるんですけど、
その頃まあ、その頃から広石だったり小島氏に 曲が長えとご指摘をすごく受けて ね、いかに短く曲を簡潔に、それはすごく俺はヒロさんと出会ってからすごく考えるようになったんですよ。もうそれまではやりたいことを1曲の中に詰めて詰めてってやってると、もうなんでから7分を超えたりねしてたんですよね、高校時代から作ってる曲とかは。
すごかったですね、一番長いので8分と
かX かって、ね、
だって俺の友達からは「田中君プログレよね」みたいな感じで
プログレよ
ね、田園の宮下さんも言うたらしか
ったこの前
あんな長いのは田中君がプログレぐらいそれすごいよね
俺はそれはすごくないと思うんですけど、
キングクリムゾン田中です
キングクリ
ですキングクリ田中ですよ
出来損なってるだけですよね。
まあそのまあまとめきれない
そう、もうなんかそれを言われるまで長いって気づかなかったんですよ自分家の録音がテープに直接レックボタンをカチャッと押してわーってやってた時代なんでですね、その曲が何分あるかなんて測ったことなかったんですよ、一曲一曲なんで自分の頃合いを見て終わろうって終わってたんで、まさかそれがねデジタル化、自分の曲がデジタルで表示されるようになるとは思わなかったんですけども、そうなってきたら7分あったよみたいな6分超えがいっぱいあるみたいなことになっちゃって、
あるアルバムは基本平均、その平均的な確かやつが5分は超えてましたから。
そうだよね、それ弾き語りだからね、バンドまた違うし、長い、いや無駄だった
ある嫌がらせよ、
嫌がらせですもう3曲聴けばねミニアルバムみたいな。
あれどう、歌詞は長いの、
歌詞は長くないんじゃないかな、
普通と長
くあんま繰り返さない、
繰り返さない、繰り
返し
は
歌詞、
あ
そうですね、
こうサビはこう2パターンぐらいを使い分けたりとかっていうのはあんまりない
よくありますけど、それはたまたま
それはいやあったりなかった、まあまあ、昔はそう、
歌詞は言いたいこと全部言った
って言っちゃってるんですよね、うん、だからもうその頃はもうサビを聞かせるだのなんだのじゃなくても、
それはその短くしないといけないっていうのはやっぱりひろえさんとかからやっぱ学んだ
ですね。そうですね、そうなんですよ、一曲、まあ、DNA の宮昌さんからも、なんか用事を済まして電話終わってもう一回聴いたらまだその曲が続いてたって言われてもうそのイメージっていうのは僕初対面がそれだったんで、今でもそう言われますからね、長いねって、3分台の曲をしても長いと。
確かに当時ですね、うん、言われましたよね、長いと、うん、あの長い、短くした方がいいんじゃないかって言われて、うん、あの、うん、これに気づいたのがですね、まあ、さっき2003年に始まったんですけど、2005年です
5年に気づいたの、
でやっと6曲になる、
ああライブ形式が、
まずライブの形式がですね、ま、
それまで10曲だったんですか。
それまで10曲8曲だった、
なるほど、8曲、それヒロさんとか何曲ぐらいやってたんですか。
これ40曲
40曲
これは6、7曲ですよね多分。
俺1曲30秒
それはそれですごい
CM じゃないですか
CM です、
ジングル
ですね、
でも6曲ぐらいかな、
そうですね、
6、7ぐらいでしょうね、おそらく。
そうですね、あじゃあやっぱり俺がやりすぎてたんですねいっぱい、
僕の感想ですけど、うん、ある意味棚だから最後になっていくみたいなムードが、
ムードがだってそれが最初だとね、
そう
もうきついもんね、
まあ、単純に仕事にのせいで出れなかった。
そうそうそうそう、仕事に大体ライブが8時か8時半からなのに
定時に絶対始まらない、
定時に始まらないライブ、出演者がいない、うん、すごいライブですね、
いないん
ですよ、ね、今だとそうならなくはできるんですが、
まあ、そもそもだってなんかん1回か2回かね、3人なのに、
はいはい、
1人しかいないで、しかも時間が空いてるすいません、じゃあ僕先にやっときます
あれちょっと独特なんですね、アグギナ3人っていう、
アグギナ3人はもう、う
ん、すいませんねみたいなもうお客さんもね2人ぐらいやったんだけど
いやでもそれはそれで気の毒ですね、うん、いや僕もいろいろあったんです仕事場で、うん、また早く帰るとよみたいな こと言われながら一生懸命帰ってたんですけど、やっぱそんなに、
まあ、それはね、いいんだけど、
そうですか。
一度もうみんな揃ってるんですけど、僕が遅れて始まらなかったというな。
ああ、そう、
あの参加者じゃないんですけど、
僕は蒼白町ですか。蒼白町ですか。蒼
白町があったんですよ。
ああ、VIP ですか、それ。
あれびっくりしました。
びっくりしましたね。で、今回、いや今回っていうか、せっかくひろえさんにゲストで出ていただいてるんで、ひろえさんの、楽曲をですね、
はい、
流したいなと思うんですけども、まあ、これがね、見えないですけど、
これがね、
かかってくるんですよね。
人差し指と親指で、
これがかかってきちゃうんだよね。
そうです、かかっちゃう。
もう今日のバス代もなかったんで、これちょっと
120円で
120円ぐらいですかね。
バス代って
これ本当の話ですけど、
そ
うカットで、カットで、はい、300円なかったんです。
そうなんです。じゃあバス代のところにエコ
ーバス代、
バス代、
バス代。その割にはさっきにはカッパエビセン買った。
カッパエビセンは言うなよ。
カッパエビセン食べてたんですけど、
カッパエビセンは言わないでくださいよ。
一応言います。これ全部カットじゃなくて、オン。
しかもそういうのだけ特殊で。
いやいやいや、僕の巣は本当は綺麗な人間なんですね。じゃあ、
曲を流したい。
ひろえさん、僕はその思い出の曲を聞きたいんですけども、どうですか？
何すかそれ、思い出の曲。
せっかくあの出会い、僕のファーストインプレッションの曲ですよ。聴いてみたいなと、久しぶりに。
聴けば
村ミュージーでダウンロ
ードで、ええ、
あ、そうです。
ミュージーに上がってる曲なら
別に。それ今日あの歌ってはもらえないですか？
もらえないですね。
ちなみに今リアルに交渉してます。これリアルに交渉。
ちょっとでもダメですか？
ちょっとでもダメです
ね。ダメですか？はい、じゃあ
ということで、
ミュージーの音源をどうぞ。はい、そばにいて。
はい、というわけでね、
はい、というわけで聞いていただきました、そばにいて、あ、やっぱりいい曲ですね。
あれすげえな、やっつけ仕事みたいな感じ。
いや、本当に僕は好きな曲なんですけども、
まあね、
はい、
この前久々にやりましたけどね。
やってない。
やったじゃん。
やりました。
あ、この間、
この間
や
ったじゃん。
あ、すいません、ありがとうございます、すいません。
フォアカット
いや、カットしない
カットしない。
もうこのやっつけ仕事ぶりです
けど、この間ですね、
この間、
2008年。はいはいはいはいはいはいはい、こんなね、長い感じで話まだまだ続くんですけどもね、どうしてもこの1回のラジオでは流しきれない、もうすごくマニアックなトークがまだまだありますんで、これはまた次回に持ち越そうかなと思っております。なのでね、今回第13回はここで終了しようかなと思います。すいませんね、また次聞いてください。ここでじゃあ僕は告知をしたいと思います。来月4月12日の、今度はね、久しぶりに日曜日なんですけども、ドラム B7 でライブをやってきます。開始は多分7時ぐらいからです。で、今のところまだチケットをもらってないんで、はっきり出演者は分かんないんですけども、また新たな試みをやろうかなと思ってます。よかったら遊びに来てください。どしどしそういう書き込み待ってます。ではおみらじ第13回第1部、どうだったでしょうか、楽しめましたでしょうか。また次回お会いしましょう。田中正美でした。さようなら。